Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。さて今日はですね、 DJ のビーズ東京ライブ2回目のアーティストをお迎えをしたいと思います。約半年前に登場していただいたんですけれども、なかなかのハイペース出演ではございますが、新譜を発表したということで、いても立ってもいられずお声掛けをしてしまいました。今日のゲストはこの方です。
神楽サティです。よろしくお願いします。
神楽サティ、
どこにいても何を知ってても、そのぬくもりを求めて死ぬ。
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブ。
DJ のビーズ東京ライブようこそ。今日のゲスト、神楽サティさんです。お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。お元気そうで何よりでございます。
元気です。
なんとか元気にやってます。神楽さんも半年ぐらい前に、はい、番組に出演をしていただきましてですね、その後、はい、まあ、いろんなところでこう、まあ、飲みに行ったりとか、
そうですね、
ライブにお邪魔をしたりとかですね、絡ませていただきながらもですね、この度新譜をリリースするというお話がありましたので、はい、これはお声掛けをせねばなるまいと思って、
う
ん、今日お招きをしたと。
どうもありがとうございます。
いやいや、お元気でいらっしゃいますか？急に暑くなりましたが。
元気ですね、まあ、はい、なんとか大丈夫です。
なんとか大丈夫ですか？なんか淡々とね、神楽さん喋る方なので、なんか
常にこんな感じ。
そうですよね、はい、健康かなってちょっと心配になる時があるんですけど、多分健康で。
健康です、はい、
ですよね、はい。まあ、そうは言いつつも、神楽さんのお名前を初めて聞いたぞというリスナーの方もいらっしゃるかもしれないので、こんな活動をやってますというところをちょっと、
はい、
自己紹介をお願いしてもいいでしょうか？
はい、はい。シンガーソングライターの神楽サティと申します。都内、まあ、関東を拠点に、ピアノ弾き語りで主にライブ活動をしております。まあ、ジャンルはいろんな、R&B とかロックとか、うん、ジャズだったり歌謡曲だったり、うん、いろんなテイストを織り交ぜながら、うん、まあ、キャッチーで聴きやすい、なんか耳なじみのある、うん、みんなが聴けるような曲を目指して活動をしております。
なるほど、ありがとうございます、
はい。
神楽さんはしばらく活動でいうと今何年目なんでしたっけ？
活動2013年頃なんで、はい、まあ、歴でいうと5年ぐらい、
歴でいうと5年ぐらい
なるんですけど、うんうんうん、まあ、やってなかった期間も1年ぐらいあったんで。
なるほど、
はい。
ということは、そうかそうか、間がちょっと空いてるんですね。
そうですね、
うんうんうん。その、
まあ、はい、
お休み前と後では活動内容っていうのはちょっと違ってたりするんですか？
そうですね、気持ちの面で全然違います、ね、
気持ちの面で精神的なところに
精神、そうですね、まあ、なんか、うん、その活動休止前の活動を、まあ、がむしゃらに何も分からずやってて、
はいはいはい、
ちょっと行き詰まってきたんで一回リセットしようってことで、
はい、
まあ、お休みして、
あ、
まあ、その時はなんかもう休むっていうよりもちょっとやめたいなみたいなぐらいの感じで。
そんな感じだったんですね、
はい、もう全然やってなかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんかちょっとバンドに声をかけてもらって、バンド活動とかしてるうちに、うん、なんかどうせライブやってたんですけど、
はいはい、
まあ、バンドでライブやんならソロでもちょっと始めようかなって徐々に始めて、
はい、
今なんか活動休止前より増えてますね、だいぶ。
なるほどなるほど。じゃあもうナイスな活動休止というか、
そうですね、
その休止期間があったからこそいろいろできることが
なんかもう見方というか変わりましたね。
ああそうなんですね、はい、面白い。じゃあもう音楽感というかちょっと変わったりしたんですか、うん、前後で
音楽感、まあ、好きなジャンルとかは変わってないと思うんですけど、うんはい、なんだろう、いや音楽感というよりもなんか活動の仕方、うん、なんか音源をなんかもっと重視するようになったっていうか、
お音源をもっと重視するようになった、
その活動休止前の活動の時はもうひたすらライブをやるみたいな、はい、まあ音源も一応あったんですけど、うんうんうんうん、なんかライブをひたすらやるみたいな感じだったのが、あ、まあ、活動休止、あ、活動再開してからは、うんうん、まあ、ライブちょろちょろやりだしてから音源をまずなんか作って、うん、こう音源をなんか聞いてほしいなっていうのが、まあ、軸にあって、それでミュージックビデオを公開して、
はい、
でそれでなんかミュージックビデオを見てライブに来てくださる方とか、うん、まあ、ノビーさんも
まさにそうですね、
そうなんですよ、はい、ミュージックビデオを見て知り合う方がいらっしゃったりとか、はいはいはい、なんかそこでネットの素晴らしさを知ったっていうかもうミュージックビデオね作ってくださった方のなんかおかげさまさまなんですけど、
あのお知り合い、もともとお知り合いなんですか、
最初の、まあ、イントゥーダワールドの時の方は、うん、なんか数年前になんか知り合いのバンド経由でなんかその方の作品をたまたま見てめっちゃいいなと思って、ほうほうほう、
はい、
で数年前にすでになんかちょっと連絡してたんですけど、
あ、なるほど、
で、 なんかでもその時あんまりミュージックビデオを作りたい曲っていうのもあんまりなくってない状態で、うん、どんぐらいかかるんですかぐらいのちょっと相談ぐらいだったんですけど、うんうんうん、まあ、活動再開してから、あ、これはなんかもうビデオにして広めたいなっていう曲ができて、
うん、
じゃあもう以前連絡したあの方に頼もうみたいな。は
それはお互いこうビビッと来てたんですか当時。
いや、お互いか分からない、
一方的だったかもしれない、
一方的だと思いましたそんなにちゃんとした活、そんなちゃんとしたネットで音源上げたりっていう感じでもなかったので、はい、だから一方的に、なんか私からしたらだいぶ格上って言っちゃあれですけど、
でも大事ですよ、ちょっと格上の人と仕事をするっていうのは
恐る恐る連絡したんですけど、はい、なんか引き受けていただいて、素晴らしいものを作っていただいて、
そういう意味ではそう思い立って初めて作ったのがイントゥザワールドですかね。
はい、
もう結構なんていうんですか、見ていただいたら分かるんですけども、斬新な、
ね、
コンセプトというか斬新な絵作りのビデオで、僕はそれを見て、
はい、
すげえって言って言ったんですけどすげえって言ってつぶやいたら僕の友達にもわっと広がってね、
あ、そうです、なんか面白い人い
るね
というか、それを私エゴサーチして見つけてでのびさんと知り合った
そうですそうです
っていう、
そうなんですよね、だからこんな出会い方は多分10年前ではありえなかった出会い方なので、 そこは本当にネットに感謝ですし、はい、真っ当なそのネット戦略を描いてね、使ってるサティさんもすごいなと思って、
はい、
まあ、この番組もそのラジオだけではなくてネットでも楽しめるようにしたいっていうもともとのコンセプトがあるので、ちょっとそのネット寄りに、プロモーションをやってるんですけれども、そういうところにちょっとなんていう親和性があるかなと思って、2回目取り上げさせていただこうと思いました。
はい、
そして、レコ発をされたと、はい、新譜をリリースをされたということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
タイトルが
ピエロっていう、
ピエロ、
まあ、アルバムタイトルがピエロっていうタイトル、う
ん、なぜピエロというタイトルなんでしょう。
まあ曲の中の一個に夜明けのピエロっていう曲があって、はい、そこから撮った感じですね。
なるほどなるほど、
まあ、特に、うん、意味はないんですけど、
はい、
なんかかっこいいかなっていう
へジャケットもなんか
そうですね、ピエロの、ね、
ピエロの絵が、
そうですね、
うん、あれご自身でピエロの仮装をして写真に写るとかそういう発想はなかったんですか
なかったです、全くなかった
そこはなかった失礼しました
、はい、
いやでもどうですか今回、神楽サティとして何枚目ですか CD は。
一応3枚目ですね。
3枚目、2枚目と比べて進化したなとか、うん、変わったなとかっていうところってありますか。
あ、全く違います。クオリティ超上がりました、
うん、クオリティ超上がりましたそれは、エンジニア的な面なのか、神楽さんの技術的気持ち的な面なのか。
あ、まずなんか曲作りたいんだよねって言ったのが、うん、前一緒にバンドやってた方に、なんかちょっとソロでも始めようかなって思ってるんですけど、
はいはい、
なんかそのカラオケ作ってくれませんって軽い気持ちで言ったら、はい、めちゃくちゃいいものが想像以上にいいオケを作ってくださって、そこで私のテンションが一気に上がってっていう感じで。
じゃあもう神楽さんの世界観をバシッと、
そうですね、
あの形に落とし込んでくれる人が、
なんか得意ジャンルだったのもあると思うんですけど、うん、すごくいいオケになったなって思って。
なるほどなるほど、はい、普段神楽さん の, あの活動形態としては弾き語りが多いんです、ね、
です
ね、ピアノの弾き語 り,、はい、
弾き語りです。
うん、でもやっぱりあの音源で聞いてる限りはね、やっぱりバンドサウンドが、はい、
そうですね、
がっつり合うのかななんて思ったりするんですけど。
そうなんです、
うん、でも普段 の, その僕だからピアノだけの神楽さんのライブってやっあの聞いたことがないので、はい、ちょっとまだ想像ができないところではあるんですけど ね、
だからちょっと申し訳ない気持ちもあるんですけど、なんかあの音源を聞いて来てくださる方とかには、うんうんうん、なんかバンドが好きで、そのバンドのなんかあのが好きで、あのミュージックビデオ見つけて来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、あ、うんうんうん、まあ、そういう方って弾き語りライブとかほとんど行かない方が多くて、まあ確かにね、まあどうなんだろうなみたいな感じで思いながら
まあでもそのうち毎回バンドをつけながら、ね
そうです
ね、活動できるようになるんだろうなとは、
そうなったらすごいですね、
思っておりますけれども、はい、今日は神楽サティさんをお招きをしております、
はい、
今日はこの新譜のピエロから4曲お届けをしてまいりますけれども、まず1曲目はチョコレートというナンバー、
はい、
これも YouTube にビデオが上がってるやつでございますけれども、どうですか、僕もこの曲大好きで、
あ、
YouTube でもかなり再生回数、はい、行ってると思いますけど、
これから、
あ、これから行く、さらに行く、どういうナンバーですかこれは。
これは、まあ、うん、男女のすれ違いを描いた曲、
男女のすれ違い
で、まあ、甘くて苦いみたいなことをチョコレートに例えてる曲ですね、
うん、なるほど、カカオのパーセンテージでいうと何パーセントぐらいのやつですかこれは。
まあ、結構、離れてしまった、うん、彼女への曲みたいな感じなので、かなりな、な、苦い寄りです。
あ、じゃあもう80は超えてる感じですね。
そうですね、
なるほどなるほど、もそもそするやつですね、口の中で。
あ、そうですね、
チョコレートで言うとね、はい、なるほど、かなり苦味の効いたチョコレート、そんな味を想像してお聞きをいただければと思います。お届けをしてまいりましょう、神楽サティさんでチョコレート。
寄り添う君の横顔、しびれて動けないくらいの甘いキスをしよう、温かさ確かめ合ってそのまま焦れてしまって、かすかな香りを残して君は姿を消したね、 まで心も全部かき混ぜて甘い言葉で口説いたのは夢に消えた幻どこにいても何をしててもその感触を求めて知るよいつか君が現れたらまた僕は奪われてくだろ
The best variety of the music of tomorrow
お届けをいたしましたナンバーが神楽サティさんでチョコレートというナンバーでございました、はい、なんともこのほろ苦い、
うん、
なんて言うんでしょうねこのこれは男女のそういう離れ離れの、
うん、そうですねまあ男性の方が未練があるあって、
うんうんうん、
っていう気持ちを歌ってる曲
うん前、出演していただいた時に流したラブゲームっていう曲もあったりとか結構恋愛の曲も多いんですね
そうですね、まあ、持ってたりしますけど、ね、
持ってたりする実体験もありつつ、
まあ、実体験なんかその気も、まあ、恋愛感情とかそういう気持ちを種に
ほう
だいぶ持って書いたり
だいぶ
想像を膨らましまくって書いたりとか
おなるほどなるほどじゃあその、もともとの、ちっちゃい怒りのところは
ちっちゃい種みたいなものを膨らますみたいな
興味ありますねそこ
まあ本当にちっちゃい部分を
ほうそういう意味では日常生活では濃い大きい人生ですか神楽サティさんは
だから想像しまくっちゃって踏み込めないみたいな
あリスクを回避しに行く方に
そうですね想像なんかシミュレーションしまくっちゃいますね
なるほどなるほど
シミュレーションしてダメだわってなって引いちゃうみたいなとか
あじゃあ相手の気づかないうちに勝手にこう
離れていくみたいなそうですとか多いです多いです
へこうじゃあ相手からこうスーッと寄ってきたりした時どうするんですか
あでもタイプじゃなかったらまあごめんなさいっていうか
なんか意外と厳しそうですねそこね
さらりとなんか
うんいやそうじゃないんですみたいな
うんとか
なるほどなるほど
まあなんかいろいろあなんかうまくいかないですね
いろいろあってうまくいかない
だ
か
そういうのめんどくさいなって思っちゃうタイプなんでなんかそうですね
友達ってどうやって作るんですか神楽さん
は友達私あんまいないんです
嘘でしょ
だからそれも言い出すともう友達ってどこからみたいな話
ああ確かに確かに学生時代から続いてるよく出かける友達とかいないんですか女友達とか
なんかすごい仲いい子とかも、うん、今めっちゃ忙しい子とか今めっちゃ遠くにいる子とかなんで
ああそっか
なんかそうなるともう私たち友達じゃないのかなみたいな風なもうなんかどうしたらいいんですかね
なるほどね結構あれですね臆病というか
そうですね
相手がどう思ってるかっていうことを考えすぎて一歩踏み込めないパターンの
そうですね
うん僕も結構その方なんですけどね
本当ですかノビーさんめっちゃ社交的でなんか友達すごい遅いじゃないですか
あの知り合いは多いです
はいはいはいはい
うんでもそのいざなんかこう差しで飲んでゆっくり話して身のある話ができる人っていうと、
はい、
意外とそんなにいないですね
ああ、そうなんですね
だからどうでしょう差しで飲みに行く人ってそんなにいないですよ正直だから仕事上で結果的に飲みに行くこともありますけど、
はいはい、
わざわざ自分から誘って差しで行こうぜっていう人って本当そんなにいないですねそんな感じかな
そうか私それ言えないですね差しで飲みに行こうみたいな
行った方がいいですよ
差しが怖いですもんまず断られた時のなんか恐怖
考えすぎでしょどう考えても考えすぎですよそれは
そうですよね
だから、まあ、そんなにこうねしなくていいと思いますけどね
そうですね
あのなんていうの警戒をね、
はい
うん、なるほど意外と不器用、
うん、
神楽サティさん
そうです、はい、
ねえ面白い器用な人に見えるんですけどねこんだけ曲を作れるわけですから
なかなかうまくいかない人の方が曲書けるんじゃないですかね、分かんないけど。
ああ、なるほどね。そのもどかしさをね、
言えない、そう、言えないことが多いんで。
ああ、そうかそうか。
そうですね。
音楽ができる時ってどんな時なんですか、神楽さんの。
なんか伝えたいことがうわーってなった時ですかね。
あ、じゃあなんかピアノに向かってうーんって言いながら作るような感じでもない。
それもありますけど、でも私結構歌詞は日頃思ってることとか、うんうんうん、結構テーマは大事にしたいタイプなんで、どっちかというと歌詞とかテーマをなんかがっつり固まった上で、はい、なんか曲をそれにつけたりの方が多いですかね。
なるほどなるほど。じゃあまあなんかのきっかけがそれこそやっぱり種があって、
そうですね、
それを元に、まあ、ピアノに向かって膨らませていく、はい、みたいな感じなんですかね、
はい、
面白いですね。でもいろんなスタイルがあって曲を作るっていうのにも、
いろいろできるようになりたいですけどね。
なんかもう即興演奏とかできるんですか。
いやできないです。
たまにあのステージでお客さんからお題集めて曲その場で作っていく人とかいるじゃないですか。
そういう瞬発力は私ないですね。見習いたいな。
なんか結構コツコツやる性格ですか。
はい、コツコツ日頃からなんかネタを貯めつつ、なんかやっと溜まってきたらそれをなんか文章にしてみようかなっていうところからですかね。
その毎日時間を決めて練習とかしてるんですか。
全然しないです。もう計画性はゼロです。
そこはないんだ。なんかすごい、
もうダラダラしちゃいます全然。
へえ、なんかもう2日やらなかったらもう全然なまっちゃってダメだわみたいな。
あ、全然2日やらないとか全然あります。
そ, そこは意外ですね。あ、そういうもんですか。なんか神楽さんってそういうところをしっかりと、なんていうんですかね、自分で自己をコントロールしてるというか、そんなイメージでしたけどね。
できてないですね。
マジか。そうかそうか、意外でござい
ました。まあ、だからこう ふっとこう休んでる時になんか面白いフレーズが浮かんだりもしますけど。
面白いフレーズ。あ、なんかその
なんか曲の、まあ、うーってずっと考えて、フレーズ出てこいって考えてる時もありますし、それで出てくるフレーズもあるんですけど、はい、まあ全然リラックスしてる時、とか何にも考えてない時に降ってくるというか、
面
白いですね。まあ、出てくる場合もありますよね。
なんか休むっていうこともやっぱり大事なんですね。その真面目にやることも大事だけど。
そうですね、私は基本好きに生きてます。
なん
か音楽に生きて、は
い、
ストイックにというよりは好きに生きてて、書きたい時に書くみたいな感じですね。
なんかそこはそのスタンスは維持していきたい感じですか。なんか、
ああ、だからなんだろう、
職業ミュージシャンになると
そうですね、
そうもいかないじゃないです
か。それがちょっとできる自信が今んとこないかも。なんか月に何曲書きなさいって言われる、
はい、
まあ、状況になるとしたら、多分もうなんか宿題みたいな感じになって、
あ、なるほどね、
なんだろう、自分の書きたいものは書けなくなってきちゃうのかなっていう、まあ、まだ そういう状況になってないんで分かんないですけど。
なるほどね。でも結構そういう世界ですもんね、商業音楽家って。やっぱりストイックに月何曲書いて、
ね、
商業音楽を書いて、それがどれだけの人に聞かれてみたいな、はい、なんかそういうののずっと積み重ねというか、はい、競争なので、はい、なるほどね。じゃあ、まあ、ある程度こう気ままに音楽を作れる環境の方が自分には合っているかもしれない、
だからなんか職業と職人と芸術家で言ったら芸術家でいたい、
なるほど、ね、
というか自分のなんか感性をこう好きな時に書いて、まあ、求める人がいるならその人に買ってもらうみたいな。
いいと思うな。ぜひともね、この先もそういうペースでいい作品を生み出していただきたいなというふうに思いますけれども、神楽サティさん今日はお迎えをしております。続いてお届けするナンバーがこのリードチューンというか、はい、タイトルチューン、アルバムタイトルの元になった曲、夜明けのピエロという曲、はい、どういうナンバーでしょう。
まあ、これは都会をテーマにした曲で、まあ、東京っていう歌詞が出てくるんですけど、まあ、東京に、まあ、いろんなところから出てくる人、まあ夢を持って出てくる人たちが、
はい、
まあ、いろんな人が集まった、まあ、街だと思うんですけど、
はい、
なんかその人たちの孤独だったりとか寂しさだったりとか、まあ、夢を叶えに来たんだけどそれがなかなかうまくいかないもどかしさとか、まあ、いろんなものが詰まった都会みたいなものを書きたくて、まあ、書いた曲ですね。
なるほど。 お届けをしてまいりましょう。今日のゲスト、神楽サティさんで夜明けの気温。
降りしきる雨を見つめて、今日もまた愛を歌う、足早な瞳に紛れて、今日もここで夢を歌う。気づけば一人きり、タバコの火も消えて、無情なネオンの街、また悲しみの空を仰ぐ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けをいたしましたナンバーが神楽サティさんで夜明けのピエロというナンバーでございました。声が本当にこう情緒があるというか、うん、気持ちがすごくこもっているというか、僕は ちょっとファルセットっぽく歌うところがあるじゃないですか、
はい、
あそこの声がすごく好きで、で YouTube とかでもみんな曲もいいけどすごく声がいいみたいなコメントが多くて、神楽さんのビデオを見てると、うんうんうん、やっぱりこう普段の話し声とはまた違う、一味違った、
うん、
あの情感たっぷりの曲が声がバーッと広がっていくのが面白いなと思うんですけど、
ありがとうございます。
前から歌声はそういう感じなんですか？
歌声は全く違うねって昔から言われますね。
なるほど。え、自分の声が歌歌手に向いてるかもってちょっと気づいたのっていつ頃だったんですか？
向いてるかもというか、もう本当に歌うのが好きだったんですよね、まあ、物心ついた時から。なんか歌ってて、
うん、
で歌手っていう存在があるのを知ってから、なんかあ、それ私なりたいみたいな。
へそれはあのご家族に言ったりしてみたんですか、そういうのは？
あ、全然あのまあ、でかい声で歌うんですけど、全然家族がいる前で歌わないんで。
え、どこで歌うんですか、じゃあ。
まあ一人の一人部屋みたいな。
一人部屋で、
まあ、全然聞こえてるんですけど、
はいはいはい、
筒抜けではあるんですけど、 うるせえとか言われるんですけど。まあでもあの家族がいる目の前とかでは歌いたくない。
へえ、それはなぜ？恥ずかしい。
普通に恥ずかしい。
え、じゃあライブとかには来ないんですか、ご家族は？
呼ばないです、呼ばないです。
え、一回も？
あ、でも勝手に来たこと。
勝手に来たことある。じゃあそれは別にあの帰ってよとかそういうことも言わず。
あ、なんかフリーライブだったのに帰ってよとかも言えない。
そっかそっかそっか、誰でも来れるやつだった。
そうなんです。
あ、そうなんだ、そうなんだ、はい、その後なんか感想とか言われたりするんですか？
なんかあの黙って CD を買っていきます、うん、あ、まあよかったよとか言ってたのかな、なんか。
あ、そうですか、は
い。また行きたいとかなんかちょっと言われたりするんですけど、いや濁してます毎回。
あ、なるほどね。やっぱそこはあの親の目があるとちょっと、
そうですね、なんか
やりにくい。
やりにくいです。
それすごいわかります。うん、最近慣れたんですけど、この番組あの逐一チェックをしているうちの家族がいて。
いいことですね。
でもそれを想像しながら喋るとなんかブレーキかかってるんですよね。
わかりますね。
特にあの下ネタ方面とか行くと。そうなん
です。そうです、
ね。あ、だからまあまあまあ、もう最近も気にしなくなりましたけどね。うん、でも気持ちはすごくわかります。でもいずれね、なんか大きなところでやってやろうみたいな目標はあるんですか、そういう意味では？
まあ徐々に家庭でなんか、まあ身の丈に合った活動をしたいなと思って。
身の丈に合った活動、
身の丈に合った活動を徐々にしていくうちにそうなってったら、うん、まあなってったでっていう感じで、なんかそこを目指して頑張ろうっていう感じではないかな、う
ん。ああ、なるほどなるほど。じゃあもうなんか武道館ありきみたいな、そんなんではなくて。
そういう感じはないですね。
お、じゃあ自分が自然体でいけるところを徐々に大きくしていこうっていう。
そうですね。
なるほどなるほど。じゃあもうなんかペースを決めたりとか、次は300人動員しますみたいなことをやったりとか、そういう気持ちは今のところはあまりない。
だからなんか活動休止前に、うん、なんかそういう活動がなんか普通なのかなと思ってたところがあって、
うんうんうんうん、
なんかちょっと頑張って早くいっぱい人を集めなきゃみたいな気持ちが自分をちょっと苦しめてた部分があって、うん、それがちょっと辛くなってきちゃったんで、
なるほど、
なんかそういうことはちょっと私には合ってないのかなみたいなことを思い始めて、今はなんかもうマイペースでやっていこうっていう気持ちです。
なるほどね、なるほどね。そっかそっか、まあ、まあそれで一番ね、いい音楽が出てくるならそれが一番、ね、
そうなんですよね、
いいことですからね、リスナーにとってもそう思います。
はい、
素晴らしい。神楽サティさんをお迎えしております。そんな神楽サティさんの声を生で聞けるライブが近々あると、はいはい、いうことでございまして、8月のまず16日、
そうですね、
超お盆ですけど。
そうか、
はい、これはライブございますね。
はい、まあ、ライブ弾き語りのライブは、うん、まあ、月に何本もやってるんですけど、8月の16日が、はい、サポートさんをつけて、うん、まあ、行うライブで、ピアノのサポートの方で、まあ、山本圭介さんっていういろんな、はい、まあ、数々の
超有名人ですね。
そうなんです、
あの圭介さんですね。
のびさんもご存知の、
そうですね、最近お腹がね随分育ってこられた。
そうですね、
健介さん
食べ物めっちゃアップしてます。
知ってますよ。
がサポートしてくださる予定ですね、はいはい、まだリハやってないんですけど、リハ の予定さえ合えばその日に一緒にやる予定なんで、
現状その予定ということですね、
はい、高円寺ウーハという場所で、
はいはいはい、
スリーマンライブなので結構長い目でできると思うので。
じゃあサティさんはハンドマイクっていう感じですか、この日は？
そうですね、この日はハンドマイクです。
お、素晴らしい、その予定でございますので、はい、高円寺ウーハですね、まず、
はい、
8月の16日、
はい、
そして、月変わりまして9月の29日に、
はい、 ちらも、スリーマンライブでサポート付きで、西荻窪のアートリオさんで
聞いたことあるな、
この日はですね、私はピアノ弾くんですけど、ギターサポートで辻村隆さんっていう方で、この間やったレコ発でもサポートしてくださった方、が一緒にやってくださる予定ですので、ぜひあの これもスリーマンなので時間たっぷりあるので、聞きに来てください。
いいですね。はい、そして、東京のみならず、
ずっと、そうですね、東京、千葉、埼玉、神奈川が最近多いばっかりだったんですけど、それこそ MV 見てくださった方で、名古屋とか大阪の方とかもなんか反応してくださって連絡くださった方もいて、なんかいつか来てくださいっていうのを言ってくださってたので、ちょっともうついに行こうかなということで、
ついに名古屋に、
9月13日名古屋のタタラバさんという、初めて行くんですけど、ライブさせていただくので、名古屋の方ぜひって感じです。
これは企画
全然違います。あのブッキングライブ、
ブッキングライブ、なるほどなるほど。じゃあ楽しみですね。そういう意味では名古屋のアーティストとも知り合え、
そうですね、
名古屋のお客さんにも見てもらえ、
だといいなっていう。10月もちょっと大阪に行けたらと思ってるんで、今ちょっとあのやり取り中なんですけど、
素晴らしい。
ちょっと徐々に違うとこにも行きたいなっていう感じです。
名古屋では何食べるんですか？
味噌カツでしたっけ？
味噌カツ
有名なやつ、
いいですね、ありますよね、有名なお店とかね。
あと何があるんですかね
僕は味噌煮込みうどんが好きなんです。まあまあいいお値段するんですけど、1500円とか。
味噌がいい感じなん
です。そうですね、でも味噌カツって結構すごい味噌の味するんですけど、
そうですね、
味噌煮込みうどんは思ったよりサラッとしてるんですよ。だからこう味は濃いんですけど、こう後に残りすぎないというか、すごくこう味わい深い。
じゃあ食べます、ぜひぜひ。
麺がうまい。こんなに煮込んでもこんなプリプリで美味しいんやみたいな、そんな感じで驚きですよ。
食べよ
う、
はい、
食べ物の話ばっかりですけど、ぜひとも、9月の13日名古屋のタタラバで、ブッキングライブということでございますので、ぜひともこちらにチェックをしてみてください。大阪名古屋方面の方は要チェックでございます。
お願いします。
はい、神楽サティさんのライブチケット予約どういう風にしたらいいでしょうか？
ホームページにチケット予約のページがあるのと、あと結構ツイッターのダイレクトメールとか、リプライとかで結構予約くださるので、私に伝われば何でも大丈夫です。
私に伝われば何でも大丈夫、何でも大丈夫いただきましたのでぜひとも、ツイッターとか、そうですね、ホームページとか、お申し込みをしてみていただければというふうに思います。サティさんのライブ行ったらすごく楽しいので、僕も先日ね、レコ発ライブにお邪魔をいたしまして、あれはサティさんの企画ライブだったんですけれども、本当に好きなサティさんの好きなものが詰まっている、素晴らしいライブだったなと思います。センス抜群の音楽が聴けると思いますので、ぜひともチェックをしてみてください。今日は神楽サティさんお迎えをしております。続いて僕とサティさんの出会いのきっかけとなったナンバー、
そうですね、はい、
Into the World という曲でございます。これはあれですか、 SNS 的なものがテーマ、
SNS の中の、Twitter とか Facebook とかやってる時に、人とつながりたいと思ってこうやってるんだけど、どんどん孤独になっていくような感覚をテーマにした曲です。
なるほど、お届けをしてまいりましょう。神楽サティさんで Into the World。 いつもどこか感じる画面の向こうにある自然、坂の方で、yeah, 天井の DJ のビース東京ライブ、お届けしたナンバーがカグラサティさんで Into the World でした。続いては DJ のビース東京ライブをハワイでオンエアしてくれている K-Zoo Radio から毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 K-Zoo Aloha Hotline。
Aloha Hotline。 It's time
to grab a surfboard。 のびーさん、日本の皆さん、アローハ。ハワイから K-Zoo ラジオカリーンです。夏の日差しは眩しいです。ハワイに来てつい買いたくなるものの一つにサングラスがあります。今日は今年ロイヤルハワイアンセンターにオープンしたビトラアイウェアをご紹介します。この店舗は他に類を見ない豊富なセレクションで、珍しいものも多く、ハイファッションのサングラス、またメガネを男性用女性用ともに展開しています。ブティックで展示されているすべてが真のラグジュリーを見事に表現しています。クラシックから個性的なものまで、レトロからモダンなものまで、さまざまなスタイルを提供します。ビトラとはラテン語でメガネ、ビジョンを意味しています。ビトラアイウェアのビジョンは明確です。世界の最もユニークなアイウェアのコレクションを提供することだと言われています。主力のデザイナーブランドから発表される世界で最もユニークなアイウェアのコレクションをサングラス、メガネ用に提供しています。最高水準の品質とサービスを維持して、ファーストクラスの製品知識を提供します。完璧なレンズを作り出すため、全店舗にプロフェッショナルラボを有しており、アイウェアに関するフルサービスを提供してくれるんです。完璧なレンズを提供するためにテクノロジーにも投資したとか、正確に計測し、これまでにないオプティカム社のレンズを最先端の装置、ソフトウェアテクノロジーで提供します。ところでビトラアイウェアハワイから、今注目されているブランドをご紹介しましょう。その一つはシャンバラアイウェア。古代から伝わるヨガと瞑想の伝統にインスパイアされたコレクションで、ファッションデザイナーの巨匠カール・ラガーフェルド氏も愛用者の一人です。先日パリで開催されたディオールのファッションショーで、ラガーフェルド氏が着用したモデルビッグラブは、 ハワイでは唯一ビトラアイウェアハワイで取り扱っています。またトム・フォードはグッチ、イヴ・サンローランでクリエイティブディレクターを務めたトム・フォード氏が2005年に設立したファッションブランドです。力強くタフでしかもセクシーであるべきというコンセプトのもと手掛けられるそのアイウェアもまた数々のセレブリティから支持されています。俳優のブラッド・ピット、シンガーソングライターのジャスティン・ティンバーレイク、シンガーのリタ・オラなど、今年の夏ハワイでまた素敵なサングラスを見つけてください。ハワイのケーズーラジオ DJ カリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow
DJ ノリーズ東京ライブ。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーがカグラサティさんで Into the World というナンバーでございました。もうこのやっぱりイントロでやられる感じがしますね。あの長年 DJ をやっているとなんとなくイントロでこの曲がいいかどうかっていうのが分かるんですけど、いいなこの曲はって確信が持てるイントロでございました。
ありがとうございます。
カグラサティさんをお招きをしております。8月の16日そして9月の29日東京で、はい、サポートをつけたわ素敵なライブがございます。そして、9月の13日に、名古屋のタタラバでこちらもブッキングライブがございますので、ぜひとも味噌煮込みうどんを食べてハッピーになっているカグラサティさんをチェックしに行っていただければというふうに思います。
はい、
ご予約をホームページツイッターなどからカグラサティさんに届けばどこでも OK ということでございますので、ご予約してみてください。DJ のビース東京ライブには名物コーナーがございまして、ノビーに聞けというコーナーなんですけれども、
はい、
今まで散々1時間質問させていただきましたので、逆にサティさんの方から僕に質問を投げていただきまして、僕はその質問から逃れられないというコーナーでございます。はい、何でもどうぞ。
ノビーさんのなんか人生の座右の銘は何ですか？
うん、難しいですね。誰が言ったか忘れました。なんかジャッキーチェンかそんなんやったと思うんですけど最高を望みつつ最悪のことを考えておけみたいな、 Hope for the best but expect the worst っていうの
があ
って、
はいはいはい、
なんかそれ結構常に意識するようにしてますね。なんかその成功するイメージは絶対だ、それがなかったら成功するものもしないと思ってるんですけど、
うん、
でもそれだけだったらこうちょっとバカになるというか、なんかあった時にダメージでかすぎるじゃないですか。
はいはい、
でも最悪も全部ダメになった時のことを一応想像して、そうなった時どうしようっていうことをある程度考えておくと、まあ、ショックはショックなんですけど、ダメになった時に、
うん、
なんとかなるみたいな、
はい、
最悪の状況には陥らずに次になんとかこうつなげていけるみたいな、うん、こうマインドセット的なところなんですよね。
はいはいはい、
それは気をつけるというか、なんか多分誰かに高校生か中学生かの時に聞いて、はい、本音をなんかな、それ以来ずっとそれが座右の銘ですね。
これからもじゃあ結構その長い期間ずっとそれがあるってことですね。
うん、そうですね。まあ、だから受験とか落ちた時も勉強せよって話なんですけど受験落ちた時とか
もその時も支えてくれた、
そうそう支えてくれたあの言葉でしたね。
お
うん、
なるほど。
サティさんはありますか、座右の銘なんか。
あ、でもなんかちょっと近いかもしれないですけど、うん、なんか常に謙虚な心を忘れないみたいな。
謙虚な心
なんかまあ私もまあ上にというか、うん、まあ、いろんなこう目標を持って臨みたいとは思うんですけど、はいはいはい、うん、まあ、それが成功してなんか名誉が得たりとか何かを得たりとかして、まあ周りの人がこうチヤホヤしたとしても、なんかそこでおごり高ぶってしまうと、まあ絶対にこう栄枯盛衰というか、なんかまあ浮き沈みがあるじゃないですか。なんかまあ成功してる人にしても、
まあそうですね、
そこでなんか頂点に行った時におごり高ぶってしまっていると、
うん、
まあ、絶対嫌われるなと、
うん、
絶対そのおごり高ぶってる人は嫌われるっていうのが思うんですけど、
うん、
でその時にそこからちょっと下がっただけでその人はもう潰されちゃうんじゃないかなみたいな、
うん、イメージが
あるので、
うん、
常にこう上に行ったとしても謙虚でいる人っていうのが、まあ、周りからも支えてもらえるし、
はい、
なんか自分の気持ちとしてもなんかまだまだだなって常に思っている人の方が なんか成長できるんじゃないかなって思いますね。
なるほど、
はい、なんかちっちゃい時からその謙虚にっていう言葉がなんか好きで、
うん、
横柄な態度、もう私も自分なんか人に対して強く言っちゃったりとかする時もあるんですけど、うん、だそういう自分への戒めにもでもあるんですけど、なんか常に
強く言っちゃうことあるんですか？
あります、あります。へー、なんか結構神経質というかイライラしやすいので。
僕まだ言われたことないですね多分。
あ、そうですね、まあ、イライラしてないんだと思います。
本当ですか？大丈夫ですか僕みたいな振る舞いをする？
大丈夫、全然はい大丈夫です大丈夫ですか？
よかった、大丈夫らしいですよなんとかね、はい、いやでもちょっと分かる部分もありつつ、うん、僕もそういう調子に乗ってるやつすごい嫌いなんで、
うん
うん、なんか忘れてはいけないなみたいな、うん、誰のおかげで何ができているのかみたいなね、
うんうん、
音楽もそうだと思うんですけど、お客さんいなかったら音楽やるあれがないじゃないですか。
そうですね、そういうところをなんか忘れたくないですよね。
うん、ね、本当にたった一人のお客さんを邪険に扱わないというか、
うん
うん、そういうところはすごい気にしないといけないなというふうには思いますけどもねそんな深い話をするダウンロード版だけのおまけトークっていうのもありますので、
お
はい、電波の方で聞いてくださっている方は、はい、来週月曜午前0時からダウンロード版の配信が始まりますので、そちらを聞いていただきまして、今日ダウンロード版で聞いてるぞという方はこの後曲がかかりますけども、その後も続けて聞いていただければというふうに思います。いやー、今日は神楽サティさんをお招きをいたしましたもう1時間しっかり、
はい、
楽しかったですか？
楽しかったです、
うん、なんか随分緩みましたね前回に比べるとね
そうですか、いいのか分かんないけど、
いや、いいことだと思いますよ。あまりこうリラックスしてね話していただけるというのは
そうです、ね、
一番ありがたいところでございますので、はい、またまたぜひともお越しいただければと思っております。
ぜひ呼んでください。
今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ラストのナンバーでございます、不器用な歌、
はい、
合ってます？
合ってます。
不器用な歌という、まあもう今の話にちょっと直結するような話かもしれませんけれども、
うんうん、
どういうナンバーでしょうか？
まあ、不器用な人間による不器用な人間のための曲
すごいですね、なんか誰かのスピーチみたいになってますね。
そうですね、
まあ、じゃあ神楽さんは自身ご自身が不器用な、
そうですね、まあ、器用に生きれたらいいんだけど、
うん、
まあ、いつもなんか不器用になってしまうなっていう思いがあるんですけど、
うん、
まあ、不器用な人間だからこそ、うんうん、そういう同じような人たちに向けて曲が書けるっていう利点もあるなと思いながら書きました。
なるほど、お届けをしてまいりましょう。神楽サティさんのナンバーで不器用な歌で今日はお別れでございます。今日のゲスト神楽サティさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
難しく考えなくていいんだよ、いいんだよ、一人で落ち込まなくていいんだよ、いいんだよ。分かり合える人なんてなくても悪くはないんだよ。知らないことだらけだってそれくらいがちょうど
マーケットウォーク、お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
ここからはオンエア乗りませんので、言いたい放題やりたい放題でございます。
はい、
何でも、もう不器用なんですね、神楽サティさんは。
まあ不器用ですね。
自分が一番ここだけは器用みたいなとこってありますか？
器用、
めっちゃなんかフルーツ切るのうまいとか
あ、本当にないかもしれない。あ、でもなんだろう、まあ特技といえば、まあ勉強得意でしたけど、
ね、あれですよね。でも
得意っていうのか分かんないですけど、まあなんか別に勉強、いい大学に入りたいとか、いい大企業に行きたいとかいう気持ちはそんなになかったんですけど、うん、なんか楽しくて塾とかに行ってたら、うん、まあ、意外と上の方に行けたみたいな感覚だから得意だったのかなみたいな。
まあやったら結果がついてきたから楽しかったっていう感じです。それとも勉強すること自体が楽しかったんですか？
あ、でも中学の時にその塾入ったんですけど、はい、とにかくその塾はめちゃめちゃスパルタでしたね。だからなんか楽しくというよりはもう課される宿題の量が半端なくて、うん、それをやってたらやってたらなんか頑張ってたみたいな。
じゃあもう成績も上の方に行き、
中学では一番で
した。すごいじゃないですか。
普通の公立でしたけど。
すごい。
だそこまで別に求めて入ったわけではなかったですけど、その塾に、うん、ただなんかその環境に多分流されてというか、うん、その塾もなんかもう有名私立高校に行こうとか、うんうんうんうん、そういう人たちとか結構いて、
はあ、
でそこにまあ流されてたんですけど、あ、でも私別に有名私立とかに行きたいわけではないな、うん、みたいな感じで。
やっぱりそこでもちょっと自由でいたい感が、
そうですね、まあ、考えつつ、まあ、将来を考えた時に、はい、ちょっと別にそこまでお金かけたくもないなみたいな。
その時はもう、歌手っていうのを意識して。
その時もなんかもう音楽やりたいっていうのが、まあ、漠然とあって、ただなんか高校は行きたい、高校は行っとこうっていうので、う
で、まあ、大学も行ったんですよね、はい、その後
大学も行きましたね。まあ その時大学まで考えてなかったですけど、高校行った時に、その高校も割と勉強みんなやろうよっていう感じのとこだったんで、
はいはいはい、
まあその流れになんか乗っちゃった感じですね。
なんか僕個人的にあの歴は知ってるんですけど、
はい、
神楽さんのね、なんかすごいなと思って、いわゆるその一般大企業に行くコース、
あ、
エリートコースみたいなところを歩んできてるじゃないですか。
なんか、まあ、でもその大学はなんか名前的には知られてる大学ですけど、うん、その学部は私結構かなり自由な、なんかその、うんうんうん、大学の中ではかなり
大噂聞いたことあるんです。自由だというのは聞いたことあるんですけど、
自由な人が集まってる学部に、うん、まあ私はそこがその学部が入りたくて、はい、そこの大学の名前が欲しいというよりは、そのめっちゃ自由な人が集まってる学部めっちゃ行きたいなと思って。
あ、学びたいところがちゃんとあったわけですね。
そうなんです。選択授業ばっかりのなんか、
はいはいはい、
もう秋っぽい私にはうってつけだなみたいな。
なるほどね、面白いな。僕はその大学入れなかったですね。
なんか前ちょっと聞いてびっくりしました。
マジでつって、俺そこ落ちたとか結構大きな声で言ってしまいましたけど
まさかのでした。
そうですよ、はい、本当にびっくりしました。まあまあそんなね、ちょっといろんな顔を持ちながらも、だから勉強が得意だったっていうのは羨ましい。僕勉強が得意だったことなんかないですもん。
なんか勉強得意だったってめっちゃ嫌ですね。めっちゃ嫌なやつです。
いやいいじゃないですか、なんか誇るべきことですよ。いや
本当に私よりできる人なんて5万といることは全然承知してるんですけど、
うん、
まあなんかたまたまなんかそんなにやりたいと思ったわけではないけどできてしまったみたいな。
言ってみたい、うん、
すごいや、なんか言うほど嫌なやつ。やばいな、やばいな、これなんかカットしてほしい。
ね、完全に墓穴を掘ってる感じになってますけれども。
本当になんか、はい、はい、
このコーナーはカットとかしないので。
いや全然 上にはいまくる。いや上はめっちゃいますけど。
いやでもなんて言うんでしょう、私得意、僕得意って思っていることって結構大事だったりするじゃないですか。
あ、
うん、はい、私これは得意で好きやねんって思うことはやっぱり突き詰めたいし、うん、それによってやっぱり自分を磨かれる部分もあったりするので、
うん、
まあ、根拠のない自信って結構最強なところあるんですよね、
うん、
ここに関しては俺一番やなみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、そうじゃなかったとしてもね、
そうですね、
いいのかなと思いますけど、ま
あ、そうですね、
うん、
はい、
楽しみましょう。
はい、
はい、ぜひとも皆さん、8月9月神楽サティさんのライブいくつかありますのでチェックをしに来ていただければというふうに思います。行こうかな、どうしようかなってちょっと迷っている方々に背中を押す一言を、
まあ、まず全然私のこと初めて聞いた方、 YouTube をのミュージックビデオが3本上がってるので、それをね見ていただいて、
うんうん、
なんだこいつはとなったらぜひ来ていただきたいです。
そうですね、ほぼサティさん出演してないですからね、
そうですね、
MV には
イントゥーザワールドはめっちゃ出てますけど、それ以外は出てないです、
うん、ただあれも出てるかと言われると
そうですね、
顔が半分ぐらい、
そうそうそうそう、感じで
アイコン的な感じなんですけど、
そうですね、
そうですね、ぜひとも皆さんチェックしていただければと思います。神楽サティさんの美貌を楽しみに、ライブに遊びに来ていただければと思っております。今日のゲスト神楽サティさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。